改めまして皆様、この新年明けましておめでとうございます。高いところではありますけれども、高いところからでありますけれども、このようにしてご挨拶できることを感謝しております。新しい年のこの最初のメッセージをどの箇所から語らせていただこうかとあれこれ考えましたが、やはり12月の選挙とそこから考えられる私たちに対するこの影響ということを何も触れずに新しい年語ることはできないのではないか、まあ、そう考えるに至りました。この日本人皆がある意味では経済とか景気対策のことに、まあ、心がいっぱいである、まあ、それはとても大切なことであります。しかしその背後に隠れるかのようにして、まあ、古い日本の在り方に揺り戻そうと、そういう動きが少しずつ強くなってきている、そういうことを感じるわけです。で、一つ確かなことが言えるとこう思うんですね。それはこれからの時代にこの日本でクリスチャンとして生きていくということは、まあ、以前よりも難しくはなるでしょうけれども、優しくなるということはないであろうと、そういうことであります。イエス様も終わりの時代には困難な時代がやってくることを予想しておきなさいと、そのように言っておられます。私たちは信仰を持ってこの国で生きるということは、少しずつ困難さを覚えるような、そんな時代になっていく。やがてそれは10年先か20年先か30年先か、それは分かりませんけれども、至るところでクリスチャン、あれはクリスチャン、そういうことで反対とか、まあ、嫌がらせを受ける、まあ、すでに今私は受けてますという方もおられるかもしれませんけれども、しかし世がこぞってそのような状態になる。信仰を守り通すということに非常な困難を感じるということも、そういう時代になることも大いにあることです。あるいは教会に通っているようだ、そういうだけで白い目に見られるということもあるかもしれません。事実、私たちのこの国は70年前はそういう時代であった。私たちはですから信仰が試みられるであろうこの年、あるいはまた今後10年や20年をどのように生きていくべきか、新しい年を迎えるにあたり、そのようなことを考える中で、このダニエル書を思い起こしたわけです。今日共に学んでいきます、この箇所は、異教のこの社会に何も持たないで投げ出された、孤立無援の若者たち。そういう若者たち、おそらく高校生ぐらい、10代であることは間違いないと思いますけれども、そういう若者たち、まあ、その信仰者たちがどのように歩んだかということが記されております。で、彼らの置かれた立場というのは、私たちこの国で圧倒的な少数派として暮らしている。この少数派、つまりそのクリスチャンとして暮らす。その歩みとある意味でですね、こう似ている面があるわけですよね。そういうわけで今日は、このダニエル書から困難な中での信仰のあり方をここに留めさせていただきたいと思います。早速ですが、まず本題に入る前に、今日の箇所のこの背景というなるものを見ておきたいと思います。今日の箇所はですね、バビロン帝国という古代帝国に捕らえられた南ユダ王国の少年たち4人が、その国で最初に直面した信仰の戦い、その戦いを描いた場面であります。紀元前605年のことでありますけれども、バビロン王のですね、ネブカデネザルという王様がやってきて、エルサレムを取り囲んで包囲しました。それが一節に書いてあります。で、その時に王様、ユダの王様であったエホヤキム、その彼と神殿の道具のですね、一部が奪い取られて、この略奪されてバビロンへと持っていかれたわけです。その時にですね、ネブカドネザルの従者となる、まあ、奴隷のようなものですよね。 そのようにして使えるべくですね、ユダの国の王族とか貴族から中からですね、数人がこう選ばれて、彼らも一緒に移されていった。それがですね、この一章の三節に書いてあるわけです。で、その中の4人がダニエルとハナネヤとミシャエルとアザルヤというこの少年であった。で、この中の一人のダニエルはですね、すでにこのバビロンに連れてこられて、バビロン人、まあ、カルデア人としてのですね、教育を受けさせるということが決まっておりました。しかもそれだけではない。元の名前はですね、もう金輪際使うなと。これからはバビロン人の名前で呼ぶようにするということで、まあ、7節にですね、バビロン式の名前が付けられて。ダニエルにはベルテシャツァルというこういう名前ですね。で、これはですね、他にはシャデラク、メシャク、アベデネゴと。これは実はバビロンのですね、偶像の神々の名前から取ったそういう名前なんですね。ですからそういう名前に彼らは改名させられたのであります。あ、名前が変わったんですか。ただですね、これは一言で片付けられるような問題でもないと思います。戦争中、70年前の戦争中に日本がですね、韓国や台湾を併合して、自分の国の一部にしました。その時に住んでいる人々に日本の名前を強制的につけて、それに以外使ってはいけない。日本語をしゃべれ。国家神道を強制する。まあ、そのようなですね、厳しい政策を取りました。で、そこでどれだけですね、現地の人々が屈辱を味わったか。自分の国の言語を話せない。自分の名前も変えられてしまう。それは経験した方でしかわからないでしょう。自分の祖国にやってきて、その祖国を蹂躙して破壊し、そして捕虜として強制連行した。それがこのバビロンという、ダニエルにとってはバビロンという国です。で、そのようにして自分の国を破壊し尽くしたですね、バビロンに連れて行かれて、今度はですね、カルデア人になれ。そういう教育を施され。お前はもうダニエルではない。ベルテシャツァルだ。その名前を付けられる。それはアイデンティティの危機だ。そう言えると思いますね。しかもその名前は偶像にちなんだ名前である。信仰者にとって偶像にちなんだですね、名前を付けられるということは、本当に受け入れにくいことであるでしょう。それを甘んじて、しかし自分は敗北民である。甘んじて受けなくてはならない。ダニエルが置かれた立場の苦しさということがですね、それだけをとってもよくわかるわけです。しかしダニエルは、そんなのは断固受け入れられない。それならば死ぬと言ったかというと、そうではなかった。ダニエルは王の付けられた名前をあえて受け入れたのであります。それはダニエルの中に、私はこのバビロンにおいて、異教の王に家臣として仕えていく、そして信仰を持って仕えていく、そういう揺るぎない意志の表れでありました。この決断に至るまで、おそらくダニエルはですね、本当に悩んで葛藤して、いろいろですね、考えたと思うんです。もう私は祖国には戻れないに違いない。もう帰るべき家も破壊し尽くされてないではないか。だからといって、しかしこの異教の国でどう生きていけばいいのか。10代の若者が苦悶し悩んでいたでありましょう。しかし最終的にダニエルは神様との祈りの交わりの中で、私はこのバビロンの地において主に期待し、主に信頼していく。神様は全てを支配しておられる神様であるのなら、このバビロンにおいても私を守り、助けてくださり、導いてくださるという、そういう確信を与えられ、そのような人生を選ぶことにしたのです。彼はバビロンの王に奴隷として仕えていくという道を受け入れました。ダニエルがですから通っていったこの過程というのはですね、もちろん文脈は違うし、単純に当てはめるわけにはいきませんけれども、やがてこの国において私たちが通っていくような道に、ある意味では似ているかもしれないと、そのことを心に留めたいとこう思うのであります。さあ、そういうわけで名前を変えられるというこの屈辱を受け入れたダニエルです。しかし、だからといって、じゃあ、何でも見境なく、これもいいですよ、あれもいいですよ、なし崩し的に妥協していったというかというと、そういうわけではなくて、むしろ今日の箇所は、それとは反対のことが、その姿が記されております。八節でこのように書かれております。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。 ダニエルは王様から与えられるこの食物についてはそれをどうしても食べるわけにはいきません、受け入れるわけにはいきませんと言いました。王様のご馳走の何が問題なんでしょうか。とびきりのですね、上等な肉で、とびきりの上等なですね、ワイン。もう、非常に高価な。そんなです、本当にご馳走中のご馳走であります。なぜそれが問題なのか。第一の理由はですね、汚れを避けるため、とこう書いてあります。目を汚すまいと。王の食卓に上るご馳走にはですね、律法が禁じている汚れがあると彼が判断したからですね。聖書が禁じているその汚れがあると考えたからです。というのはですね、このバビロンの王様のですね、食卓に上るご馳走というのは必ずその前にですね、バビロンの神々に捧げられて、そこから取り分けられた、そういうご馳走だったのであります。また律法が禁じるですね、清くない動物、そういうものもですね、雑多に含まれておりました。また血をですね、抜いて食べなければならないということもですね、守られていない。もう隅から隅まで律法のですね、反対を行くようなその食べ物であったわけです。また第二の理由としては、その王のご馳走がですね、健康にとって良いか悪いか、そうすると必ずしも良くない。昔の時代はですね、何が体にとって良くて何が悪いのかということはですね、もちろん医学がほとんどない時代ですので、今の感覚から見ると途方もない毒であるものを昔のですね、王侯貴族は、とびきりの上等品として食べていた。それがよく知られていますね。そういうことを彼は避けようとしたのという面もあったでしょう。でも皆さん、たとえそうだからといって、たとえ聖書に反しているからといって、しかし、やはり驚かされるのは、ダニエルがこういうですね、食べまいと、そういう大胆な決断を行ったことであります。常識的に考えると、征服された民族ですよ。奴隷ですよ。初めからお前に選択肢はないとこう言われても仕方がない。ましですね、バビロン王というのは強力な権力を持っておりましたから。ある時見たですね、後の箇所が書いてますが、ある時見た自分の夢をですね、呪法師たちを呼んできて、これを解き明かしてみろ。いや、できませんと。そうするとですね、もうこの者たちを一人残らず殺してしまえと言ってですね、もう指を鳴らしてすぐにそれがなる。まあ、そんなですね、絶対権力者であります。バビロン人でさえそういう目に遭うんですよ。しかもですね、一目置かれている。あれ、彼らは知恵者だと一目置かれているような人たちをですね、バビロンはこの指を鳴らすだけで処刑台に送ることができるような、そんな王様であります。まして、そのバビロンにたやすく滅ぼされてしまったイスラエルから来た少年の若造、その一人がですね、何を言うか、お前の意見など。まともに取り合ってもらえるはずがないじゃないか。普通の感覚ではそう考えるのです。全く道はないように思えるんですね。今の時代とは違って、この2000数百年前の古代社会ですから、無条件で従うのか、さもなくは死か。そういうですね、当たり前の時代であります。ダニエルはですね、そこで無条件でひれ伏して降伏するんでもなく、かといってじゃあ死のう、そうするのでもない。第三の道を選んだのであります。本来そんな道はないと、そのはずの第三の道を選びました。で、その際に彼がしたことは何かと言いますと、八節の真ん中にありますが、王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと、心を定めたと聖書は語っています。これは直訳しますと、ダニエルは据えた、その心をと、そういう言い方なんですね。服従か、それとも死か、そんな究極的な状況においてですね、彼は熟慮しました。あらゆる可能性を検討しました。そして神様との深い交わりの中で、自分は神様にどこまでも信頼していく。たとえ道が閉ざされても主のなさることは最善である。私はこの国で神様がその栄光を表してくださることを信じて、神様に従って、そしてバビロン王にも従って生きる道を選ぶと。そういう信仰に導かれ、そして平安をいただいていくのですね。でそういう確信が与えられた人だけができる決断です。 そして彼はですね、宦官の長に王のご子孫で身を汚さないようにしたいのです。検討していただけないでしょうか。そう願い出ることでした。ダニエルはまず心を定めた。しっかりと心を据えたのであります。これがまず第一歩でした。すると何が起こったか、それがですね、9節に書かれていますが、神は宦官の長にダニエルを愛し、慈しむ心を与えられたとこう書いています。これはですね、少し唐突にも思えるかもしれません。それまでダニエルとかネブカドネザルの話を、それが主語として語られてきたのに、いきなりここは神がとですね、主語が神様になっているんですね。神様がですね、特別なご介入をしてくださったということがはっきりとわかる表現であります。でところでこの8節の、この9節のですね、言葉です。新改訳を見ると、神が宦官の長の心の中にダニエルをですね、への好意を植え付けてくださった。まあそういうふうに理解できると思うんですが、しかし、原文のニュアンスを見ると、神様はですね、宦官の長の目の前で、ダニエルに対して恵みと慈しみをこう与えられたという、そういう意味で書かれております。ダニエルをですね、見てもとる、宦官の長がダニエルを見ると、いきなりですね、なんかこう好意がぶわーっと湧いてきたという、そういうわけではないんですね。そうではなくて、宦官の長はダニエルを見て、ダニエルがですね、神様を愛して、そしてまた神様が彼を愛して、恵んで、慈しんでいる様子をですね、ああ、確かにこの少年はそうかもしれないと、そう見出したんであります。神様が与えられた恵みと慈しみというのはですね、神様の素晴らしい性質をですね、表現するときに何か二つの言葉で表せといえば、恵みと慈しみとこう言われるほどですね、よく使われる言葉です。ダニエルが神様を恐れて神様に従おうとしていった結果、ダニエルの周りの人々にまで、そこにダニエルの中に確かに神の恵みと慈しみがあるんだということを分かっていくんですね。私たちの信仰はですね、個人的な心の中だけの問題であるとしばしば考えられがちです。ですからですね、ともすると私たちの友達がですね、私たちのところに来て、彼は信仰者らしいけれども、彼の信仰ってさ、彼に何の影響ももたらしてないよね。そういうふうにですね、判断することもあるかもしれません。それは悲しいことではないでしょうか。私たちはですね、彼を見ると、彼の上に神様の恵みと慈しみを注がれているのが分かるよね。何か神様からの祝福があるじゃないか。そういうふうにですね、周りの人にから見ていただけるような意味。そのためには、まず主を愛するという道に私たちはしっかりと向かっていく必要があるのではないでしょうか。ダニエルは主を愛するがゆえに、ご馳走で目を怪我したくない。そういうふうにですね、決めました。主を愛する姿こそが自分に敵対している人々の心にさえ深い感動を与えることができるんだということを今日覚えたいんですね。で、そのようにしてダニエルの中にですね、神様の恵みが注がれているのを見たですね、宦官の長はこう言いますね。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。ダニエルの言葉を聞いた宦官の長はですね、ダニエルに対して王様が恐ろしいのだとこう言うんです。で、実はですね、きっと私を罰するだろうと彼はですね、言うわけですけれども、これはですね、原文直訳すると私の頭が危険なのだと、そういうことを言っております。もっと切羽詰まる、私の首がかかっている。首というのはですね、会社を首になるということで、ね、本当に首がですね、かかっていると、そういう言葉です。で、そんな危険な状況なのにですね、宦官の長はですね、ダニエルに対して配慮しているようにも見えるんですね。もしお前たちに元気がないのが王様にバレたらどうなるんだ、そう言うんです。おそらくこれはですね、まあ、やってみてもいいんだけど、失敗することを考えるとな、踏み出せない。そういう思いだったんでしょう。でも皆さん、ダニエルと宦官の長、宦官の長というのはですね、王様の一番身近にいるんです。宦官というのはですね、この政権を虚勢されていますから、王妃に手を出す恐れがないということで、一番王の近くにいる人ですよ。その宦官の長がですね、とダニエル、 力の差を考えればですね、もう何を言うかお前は、奴隷に過ぎぬお前が、身をわきまえよとこう言われてもおかしくはない、劣化のごとく怒られてですね、されとこう言われるかもしれない。ところがですね、皆さん、そんな政府の高官とですね、この奴隷少年のですね、そういう語られたは思えないような、私は罰せられてしまうかもしれない、気持ちはわかるが、そういう雰囲気で言ってるんですよね。宦官の書はですね、ダニエルがこう言ったからといってですね、ご馳走で身を汚したくない、でもそんな習慣はですね、そんな信仰上の問題、些細なことじゃないか、そんなことのために命を懸けて何の価値があるんだと言ってもおかしくないですよね。しばしば信仰を持っていない人々はクリスチャンのですね、信仰に生きている姿を見てこう語るんです。何そんな熱心にやってんの、ね、ほどほどにした方がいいよ、そんなにね、人生かけるようなもんじゃないでしょ、そういうわけです。そう言われてもおかしくはないですよね。宦官の人はそんなですね、信仰上の些細なことで食べるか食べないかでも、そんな神様をお目に見るんだから、そう言ってもおかしくはないんですけれども、そうは言わないですね。それはですね、彼自身ダニエルの生き方のこのですね、この力の源泉、彼の真実な生き方の源泉というのは、あ、信仰から来てるんだなって分かったからですよ。だからダニエルの信仰を苔にするような非難するようなことを言わないんですね。皆さん、これは素晴らしい証ではないでしょうか。全く異教徒の人、自分を征服した人、身分もですね、月とスポンほどに違う人がダニエルを見て、あなたの生き方の根本にあるのは信仰なんだね、それは素晴らしい、あなたが与えられて祝福の源泉は神様から来てるんだな、そう認めてくれるということです。私たちはそのような信仰者になりたいと本当に切に思うんです。さあ、そういうわけで宦官の長にですね、本当に最大限配慮してくれた立場を察したダニエルは、今度ですね、少しアプローチを変えますね。今度は宦官の長の下に行って、自分よりもっと近いところにいるですね、世話役の人にですね、頼むんですね。これが11節からです。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナネア、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を当てて与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と、王様の食べるご馳走を食べている少年たちとの顔色を見比べて、あなたの見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。とこういうのです。ダニエルはあなたのしもべらを、しもべというのは奴隷の立場っていう、へりくだった言い方です。10日間試してくださいとこう言うんです。いわばお試し期間を設けてくださいって言うんですね。お試し期間を経てテストして合格すればいいです。で、不合格だったとしても10日ですから、実害はないんじゃないでありましょうか。ないんじゃないでしょうか。非常に具体的ですね。あ、これならばまあいいかな。そういうですね、受け入れられる可能性を若干持ったそういう提案であります。皆さん、私たちはですね、この困難な信仰を持つことは困難な時代になって、そこに生きていこうとするときにですね、こういう現実的な知恵を用いる必要があるということです。私たちはですね、信仰者として原理原則に凝り固まってですね、相手がこれを言ったらどう思うか、これを受け入れてもらえるだろうか、そんなことは何も考えないで、私はこう思うんだとこう、自分の主張だけを貫いていくということがですね、そもすると多い、それが信仰だと思ってしまうかもしれません。ダニエルはですね、ここで10日間だけでもまず試してくださいませんかと言ってるんです。相手の立場に合わせてへりくだっていくということです。危機が迫った時に大切なのはこういう知恵深さだと思うんですね。でも人によってはですね、試してくださいとこういうことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。聖書の中で試すという言葉はあまりいい響きではないですよね。あなたはあなたの神主を試して試みてはならない。試してはならないと聖書に書いてるじゃない。このダニエルの提案というのは信仰じゃないよね。そう感じる人もいるかもしれません。でもこの箇所をですね、読んだ中世のヒエロニムスという人が、 全く反対の見方をしていますね。それはどういう見方かというと、ここでダニエルがタイムリミットを設けたことは信仰の印であるとこう言うんですよ。信仰から出たことだと。え？冷静に考えてみると、しかし確かにそうかもしれません。皆さん、期限を切る祈りというのはですね、勇気がいりますよね。信仰がないとですね、とても10日間とは言えないんです。万が一10日が経って自分たちの体調悪くなったらどうするんだ。そう恐ろしさがあったらですね、10日お試しくださいと胸を張って言うことはできません。神様はこの10日間で私たちを必ず守ってくださり、祝福してくださるんだという確固たるですね、確信がなかったら言えないことです。ダニエルはすでに心を定めて、最初の8節みたいに心を定めておりました。だから世話役を前にしてもですね、私には確信があるんです。でも、あなたがご安心なさるために必要とあらば、どうぞ10日間で私をお試しくださいとこう言い切ることができた。これはダニエルの知恵だと思いますね。彼はへりくだっています。判断はあくまでもあなたが下されるのです。まず告げます。相手の権威をしっかりと尊重しているんですね。その上で自分の方はしっかりと神様に対する信仰に立つんです。10日間神様は必ず守ってくださるとしっかりとそこに立ち切るんですね。ダニエルはですね、よくありがちですけども、私のことを信じてください。誓って大丈夫なんです。大丈夫なんですよ。そういうふうにですね、わざわざ念をしたりですね、誓いますからとかですね、そういう言葉を言う必要がなかったんです。彼は言葉がですね、巧みであるとか、論理性があるとか、そういうことに頼るんではなくて、神様だけに頼りました。私たちはダニエルのように、妥協的な生き方ではなくて、あくまで信仰に基づいて生きる、それなんだけれども、同時に、そのために必要な具体的な知恵も、周りの人の受け入れられるような、柔らかい知恵も神様与えてくださいと祈っているでしょうか。また信仰によって時にですね、私をお試しくださいと言えるでしょうか。時に私たちはですね、信仰の悩みにおいて自分からですね、退路を断ち切るということも必要なんです。いつでもですね、自分の側にはですね、危機になったらこっちに逃げ道をこう少し残しておいて、相手から妥協をですね、どこまでも引き出そうとそういう姿勢をする人に誰も信用しません。神様を信頼してその信仰の上に、信仰を持たない人に対して、私をお試しくださいというような覚悟、それが必要な時が確かに来るんですね。私たちはそのようなですね、時を決して見逃さないように神様との交わりをいよいよ密なものとされていきたい、そう思うんです。さあ、ダニエルがですね、このような知恵深い言葉を、また信仰によってはっきりと立っている、覚悟している。それを見て取った世話役はですね、じゃあということで、試してみてくださるわけです。14節。世話役は彼のこの申し出を聞き入れて、奴隷の言葉を聞き入れたんですよ、皆さん。10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べている。どの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼の食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒を取りやめて彼に野菜を与えることにした。ダニエルが言った通りです。たった10日ではっきり分かるような違いが出てきました。ダニエルは他にですね、同時に連れてこられた少年たちよりも、おそらく彼らはですね、妥協して王のご馳走をですね、食べて、もう腹いっぱい食べて肥やそうと思ったんでしょうね。その少年たちよりもダニエルたちの方が健康であった。そして血色も良かった。生き生きとしていた。当時の常識からするとですね、ご馳走を食べれば健康になるとこう信じていました。ダニエルがここでご馳走の代わりに食べたのはですね、豆とか、夏目足のですね、実とか、まあ非常に質素なものであったとこう考えられていますね。粗食ですよ。でも神様が用いられるとき、その粗食を大いに用いて、ダニエルが祝福してくださるんです。ダニエルはですね、王の食卓にある極上だけれども、汚れているそんなご馳走、素晴らしいご馳走よりも、何の変哲もないこの野菜の方を選びました。王様がですね、飲んでいる素晴らしい、高級なお酒、でも汚れている、そういうブドウ酒ではなくて、水、を選んだのですね。 で、この箇所を見るとダニエルはですね、ああ、ベジタリアンだったんですか、禁酒したんですか、そういうふうに感じるかもしれませんが、そういうわけではないですね。後の10章の3節を見ると、彼はごちそうやぶどう酒を食べていたということもわかるわけです。ですから彼はですね、肉を食べないということではなくて、王様の食卓のものは食べない。偶像に捧げられたそういうものは食べませんと、こう決めたんです。で、彼のこの信仰がですね、この自分の食べるものと信仰がピタッとこう一致したときに、彼の体はですね、祝福されたんですよ。聖書はですからこう言います。第一コリントの10章の31節で、このような言葉がありますね。ちょっと開けてみましょうか。第一コリントの10章の13節です。第一コリントではないですね。すみません、ちょっと箇所がですね、違っておりました。あ、ごめんなさい。10章の31節ですね。ごめんなさい。10章の31節です。13節ではなく31節です。読ませていただきます。第一コリントの10章の31節。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。この御言葉はですね、私たちに食事っていうのは信仰においてどういう意味があるのかということをですね、明らかにしてくれます。食べるということは神様の栄光のためにするんだ。そういう感覚は私たちあるでしょうか。食欲を満足させるため、生きていくため、それが食べることの意味だと考えられています。あるいは自分を満足させ楽しむため、そうではないんだということですよね。最近ですね、少しハッとさせられた経験がありました。それはですね、食事を食べて、あ、おいしいなと感じることとですね、自分の心の霊的な状態っていうのは本当に密接な関係があるんだなということを感じたことがありました。例えばですね、非常に忙しい日々が続いておりました。12月で、忙しさの周りにですね、こう書き込みをしてあーっとこう食べてる、どんなにおいしいですね、肉が使われてもあーって食べて、あー早く急がないとあれしないとこう考えてると、あまりおいしく、おいしさ感じないですよね。それどころかですね、夕方になる、まあ、昼ご飯でそれを食べて、夕方になったら、何食べたんだっけ今日、思い出せないんですね。ところが反対にですね、非常に質素な食事だと思う、その食卓でもですね、リラックスして家族と和気あいあいし食べて、そのようにして食べたものは消化もいいですね。そして心地よい気分はになるわけです。食べるということは実は私たちの霊的な状態と密接に関係していますね。考えてみるとですね、皆さん、あのアダムとエヴァが聖書のですね、中で最初に罪を犯したときに、もう実は食べることが関係していたんですよ。善悪の知識の木の実を食べるのか食べないのか、サタンはですね、彼らの食欲に訴えかけたのです。そう考えるときにですね、実は何を食べるのかということは、実は信仰と密接に関係しているということがわかります。パウロはですから、食べるにも飲むにも神の栄光を表すようにしなさい。それが食べることの本当の祝福ですよ、とこう言っているわけですね。そういうわけで今日私たちは、ダニエルがどのような立場に置かれているのか、またまずそれを見させていただき、またそのような中で彼が知恵深く振る舞い、信仰に立って歩む、そこに神様はどんなことをしてくださるかということを今日これまで見てまいりました。私たちがですね、何を学んだのか、もう一度簡単に振り返って終わりたいと思いますが、第一のことはですね、まず9節を振り返ってみたい、もう一度見てみたいと思うのであります。 このですね、説に書かれていることはですね、神様がダニエルのですね、この生き方や信仰というものを飛び越えて直接こう介入してくださって、干渉してくださって、守ってくださった、そういうふうに考えられがちですよね。私たちは、しかしその前にダニエルが心を定めたと書いてあることに注目したいんです。心を定めた。若い時に彼は神様に従っていくんだとしっかりと心を定め、土台のように据えたんですね。これが僕の生き方だと。で、その彼の生き方がですね、後にダニエルという人はですね、バビロンで非常に重んじられて、重く用いられていくようになるわけです。もう大臣のような立場になる。彼はそれを願ったわけではない。しかし周りが彼を信用して、彼をですね、本当に盛り立てていったのです。バビロン人ですよ。で、6章になるとですね、ダニエル、あの男、けしからん奴隷上がりのくせにと、妬む人々が出てくるんです。で、あの手この手でダニエルに欠点はないかといろいろ探し出そうとですね、するんですが、なかなか見つけられないんです。で、彼ら一気を案じてですね、ダニエルのこの信じているあの信仰のことを逆手にとって陥れるんでなければ、あの男を失脚させることはできないと結論しますね。で、そこで彼らはどうしたかというと、王様以外を拝う者は誰であっても殺されなければならないという法律を作って王様に発布させるんですね。王様以外を拝む者は殺されなければならない。王様にとってはですね、別に何の問題もないですよね。私を拝めって普段から命令してるわけですから。ダニエルのことはパッと頭から抜けていました。で、その法令が出たことを知ったダニエルはどうしたかと言いますと、6章の10節にその姿、まあ皆さんよくご存知で、もちろん一度は読んだことがある、そういうですね、箇所だと思います。6章の10節です。彼がしたことがこう書いてありますね。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝をしていた。エルサレムに向かって窓が開いていた。筒抜けですね。そのような中でまるで死の危険などないかのように祈っている姿があるわけです。ダニエルにとってはこれは当然のことでした。いつもしていることを今日もしたに過ぎない。彼の心は定まっていました。バビロンに連れてこられたその時から私は心を定めて主に従って歩むと。それはいつどのような周りがどう変わろうと、それは変わることはない。彼はすでに岩のような信仰の土台を人生の一番大元のところに据えたのです。神様はその土台の上に見事な家を建ててくださった。ダニエルに知恵を与え、他の人が目で見てわかるような祝福を彼の人生に下してくださった。で、彼の祝福されている姿、その信仰の真実な姿を見たバビロンだとか、後のですね、続くペルシャの王にも彼は継がれるようになりますけれども、王様は変わってもダニエルに対する信頼は変わることがないんですね。このダニエルという男は、まあ、ベルテサツァルという男は、その信仰のゆえに決してぶれることのない男だ。そう、異教徒の王が信頼したのです。私たちもですね、本来はこのようなものとなるはずではないでしょうか。彼はクリスチャンだから信頼できるね。彼はクリスチャンだからしっかりとした信念に立って生きている人だ。だから信頼できる。だからこの大事な仕事を彼にぜひやってもらいたい。そういうふうに周りから言っていただける。それが私たちではないでしょうか。ある昔の説教者が次のような人の話をしておりました。その話をちょっとご紹介したいと思いますが、先日私は一人の紳士と話をした。彼は英国で最も裕福な人々の一人の管財人を長く務めた後、今はその彼の子供たち全員に託されたこの遺産を管理する管財人をしている。その子供たちはすでに大きくなり成人しているが、彼らは今なおこの管財人をし、この人を管財人として彼に給料を払って自分たちの全財産の管理をさせている。それは莫大な額の財産である。 この子どもたちは自分たちの持っている一切のものを管理し、自由にそれを裁量できるような立場にこの管財人の人をつけているのである。私はその人に、どのようにしてそれほどの信頼をその家族から得るようになったんでしょうかね、とこう質問した。彼はこう答え、自分が少年時代だった頃のことを私は覚えています。ある日、組織のある組織の長が、私は留守だと言ってくれ、そう彼に言ったそうです。そこで彼は答え、会長、お願いです、私にはそれは言えません、それは本当ではないのですから。もちろん主人は非常に怒ったし、そのような両親の咎めをこんなところに持ち込んではならないとも言った。さもないとお前は絶対、成功できないぞ、そういうのである。だが主人は二度と彼に再び嘘をつくようには求めなかった。そして信頼のおける事務員として誰かが必要になるときには、この若者が、つまりこの管財人が、若い時の彼が選ばれるのだった。そして彼が忠実で真実なことをする人間だと知って、彼の主人は機会を捉えては彼を昇進させ、その時から絶対的な信頼を彼に置いたのであると、こういうんですね。一つの若い時の心を定めた決断が生涯にわたって彼を生かしていくのです。皆さん、信仰に生きるということは、時にですね、あの男、愚直な男だな、そうささやかれるかもしれない、いや、ささやかれることがあるんだということじゃないでしょうか。世の中の人々は困難な時代になるとカメレオンのようにですね、ある時は A と、やる時は B と、やる時は Z という、コロコロコロコロ変わっていきます。しかし、そういう世が移り変わっている時代にだからこそ、ますますクリスチャンとして私たちは愚直なまでに心を定めているということが輝いていくんではないでしょうか。ダニエルという人はまさにその生ける実例であると思うんですね。もう一つ最後に、私たちがダニエルの姿からぜひとも学んでおきたいことは何かと言いますと、それはですね、こういうことだと思います。信仰において譲れないことは何だろうか。私は信仰者としてこれは譲れない、それは何だろうか。それはですね、枝葉の部分ではなくて、本質をしっかりと見抜いて最後までそれは守り通そうと、そう心に定める、決める、そういう姿勢ではないでしょうか。ないでしょうか。すでに見ましたように、ダニエルはですね、カルデア人としての教育を受けるということは受け入れましたし、バビロンのですね、偶像の神々から取った名前をつけるということも受け入れました。それは自分の信仰の根幹を脅かすものではなかったからです。たとえ名前は変えられても、依然としてですね、信仰者として生きることはできるのです。しかし、偶像に捧げた王のご馳走を食べるということは、主の皆を汚すことになる。当時の律法では、はっきりとそう語られていました。だからこそ、それはあくまでも避けようとしたのです。彼は信仰に立ち、心を定めて実際に行動していった。そこに神は働いてくださったということです。私たちはですね、この日本で圧倒的なマイノリティ、クリスチャン人口 0.4% とか、200人いて1人いるかいないか、もう圧倒的なマイノリティである信仰者としてこの日本に生きています。でともすると、私たちはですね、この日本社会、異教だからこの社会はって言って、もう全部否定してしまう。あるいは反対にですね、もうこの社会で生きていくにはしょうがないんだ。なし崩し的にですね、妥協に妥協を重ねていく。どちらかに行ってしまうことが多いんじゃないでしょうか。でも私たちは信仰に基づいて熟慮すべきです。しっかりと祈るべきです。御言葉にしっかりと教えられて、その結果から考える。しばしばしかし私たちはですね、そうではなくて、クリスチャンってのはこういうことしないんだよね、って言われて、あ、そうかもしれない、そうなんだ、ふん、それを鵜呑みにして、これが信仰なんだから、周りの人をですね、バッタバッタと切っていくということが起こりかねないんです。あるいは反対にですね、信仰は信仰ね、生活は生活、実際の生活では切れ事は通じないから、郷にいれば郷に従え、そう言うじゃん、そういうばかりですね、御言葉から乖離した生き方をして、何の疑問を持たないで、清くされていきたいという願いを持たないで、生きていくということもあり得るわけです。でもそのどちらもですね、 神様は望んでおられないんです。私たちは信仰者というのは世捨て人ではなくて、世の中で証ししていく人ではないでしょうか。また周囲のですね、奴隷として、何も言わずに生きていく、ひっそりと生きていく、そうではない。信仰に立って心を定め、知恵を働かせ、その信仰を世に輝かせていく、そういう前向きな生き方、クリスチャンというのはそういう人生を選び取るように召されているものだということです。ダニエルの姿を見ていくとですね、私たちは信仰者として生きるときに本質的なこととそうでないことに本当にしっかりとはっきりと線を引くということは大切なことをよくわかります。皆さんがですね、直面している環境におけるこの一線というのはどういうことでしょうか。表面的なことじゃないですよ。本質においてそれは何だろうか。もちろんダニエルはですね、2600年も前の人ですから、その時代とですね、今に生きる私たちが経験する戦いは同じわけはないですよね。もちろん状況は異なっている。だからこそ、私たちは主の知恵が必要です。原則は変わることがありません。原則はいつもこの御言葉の中にあるのですね。御言葉から私たちはその原則を学び取り、信仰によって心を定めるんです。そして、現実的な知恵を周りの人々に仕えていく。その知恵をお与えください。そのように祈り願っていく必要があります。私たちのこの社会は暗闇であると。イエス様はその暗闇の中に来てくださった。ますます世の暗闇は深まっていくでしょう。その時代にダニエルのように、神の真実はここにあると。そのことをですね、生き方をもって表していく信仰者とされたい。時代はですね、私そのような、このダニエルのような信仰者を求めているのではないでしょうか。お祈りをいたします。